感謝をします。出演指時の14章の14節です。主はあなたのために戦われる、あなた方のために戦われる。そしてその後にあなた方は黙っていなければならない、こういう言葉が続いてますけれども、主はあなた方のために戦われる。信仰の戦いを立派に戦い抜いてという言葉があるように、私たちの信仰というのはこの世の支配、この世の支配者である悪の霊との戦い、これが信者の戦いです。私たちは自分の欲望、その他と戦いますけれども、最も大きな戦いはこの世の支配者であるサタンとの戦い。サタンが私たちにいろんなものを持ってきます。あなたはこういうふうだからダメなんですよ、あなた信仰信仰と言いますけれどもね、信仰だけじゃ食っていけないんですよ、いろんな考えを私たちに持ってきます。あなた信仰信仰信仰と言うけれども、あなた病気を持ってるでしょ、あなたも怒るでしょ、時には誘惑に負ける時もあるでしょ、あなたはこういうことだからダメなんですよ。でも私たちが忘れてはならないのは、主が私たちのために戦った。そうするなら私たちは怖いものは何もありません。イスラエルの民はモーセに率いられてエジプトを出ました。その前に塔の9つの災いがあって、そして最後の死の使いが次そこし、なぜ次そこしたかというと、そのカモイに羊の血を塗ったり、それを見てその死の使いはその前を次そこし、先週の話の中でイスラエルだけが神様の民として、神はその民を特別にね、特別に扱われる、特別扱いされる。私たちは時々やっぱいつもですけれども、神様が私たち信じる者たちを特別に扱ってくださる。まあ他のことで言うならば、エコイーシしてくださる。ちょっと言葉が悪いですね。特別に扱ってくださる。そのことを私たちが知るならば、私たちは本当に感謝しなければならない。けれども多くの場合、自分がクリスチャンになってしばらく経つと、このことを忘れてしまう。そして自分が信仰を選んだのと思ってしまう。でも神様が私を選んでくださったから、今日クリスチャンとしての私があるんだということを私たちは知らなければならない。イスラエルの人たちはエジプトに渡りました。自分が住んでいる地方が飢饉で、エジプトはヨセフの改革によって食物が豊かになった。だからエジプトに渡りました。そしてその時から430年経ちました。430年後、まあ、 聖書には400年、400年後立ってエジプトの民を上から守った、そのヨセフが死んで400年経って、ヨセフのことを知らない王がエジプトの王になりました。まあこの400年の間に3回エジプト王朝が変わるんですけれども、ですからこのラメセス一世という人が王になった時代だと言われております。このそしてラメセス王は自分が偉大な王であることを示すために、エジプトの国にラメセスというその城壁に囲まれた町を作りました。それにかかったのがこの強力になったのがこのイスラエル、ヘブル人たちは当時エジプトの国でどんどん増えていきました。今にエジプトはのイスラエル人によって飲み尽くされてしまうんじゃないだろうかって言われるほどの一大勢力になりました。それをそうであってはならないと思ったんでしょうね。だんだんだんだんエジプト人たちは、時の王朝はこのイスラエル人たちを締め付け始めて、最後は奴隷にしてしまった。そしてこれ以上増えないように、まあまあそれはこのモーセの誕生の話になるからも省きます。そしてモーセが成長して、今度はこのイスラエルの民を連れ出して私を礼拝させなさいという神の御声を聞いて、彼は立ち上がりました。やがて神様は特別に名扱いをして、このいろんな話題がありますけど、全部イスラエルの民は特別に守られました。イスラエルの民が住んでいる五千の地というと、そこだけはどの話題を受けても何も話題を受けない。イスラエルの民はそれこそ特別に扱われた。そして最後エジプトに住むウイゴじゃなく、いわゆるウイゴ全部殺す。そしてそれから逃れるためにこの羊を殺して、カモイと両方の門中に逃げなさい。そうすればいわゆる真夜中に通るであろう死の使いから逃れることができる。そしてこのいわゆるその災いの後、何度どの災いが起きた時もこの心をかたくなにしてイスラエルの民をこの解放しようとしなかったこのエジプトをパロが相当早く出てきてくれ、今にそのエジプト中の人たちが全部死んでしまうから、早く出てくれって王様に言わせて、そしてモーセは先週にも話したように歩くことのできる少年の男子だけが60万人、聖書にそう書いてある。だから女子供まで100万人以上100万人以上の人たちがエジプトをあの出ました。そしてこの あのここにそれこそ聖書に行くんですけれども、出エジプト記の17章13章17節から。さてパロがこの民を行かせたとき、神は彼らを近道であるペリシテ人の国の道には導かれなかった。いわゆる一番近い道はそのここに書いてあるペリシテ人の国の横切って行くのが一番近い、このカナンの国は。でもその道を行かせなかった。聖書にも書いてある。なぜならば当然これに抵抗するだろうであろうペリシテ人たち、当時ペリシテ人というのは大変強い民だったんです。戦に巧みな民、当然このその道が入ってきたらペリシテ人たちは剣を立てて抵抗するだろうし、その時にその激しい戦いが起きる。その戦いになった時、まだその訓練も何もされていない、その武器もろくに持っていないような、そのあのイスラエルの人たちはひるんで、元のエジプトに帰ろうとするだろうから心が萎えてしまうから、それに取ると。私たちもそうですね。信仰に入りたてに立つとき、難しい教会の仕事を何かやらせられたらとてもそんなことできないんですよ。例えば当時私が信仰に入った当時は、路傍伝道っていうのをよくやったんですよね。でも昨日今日入った信仰に入った若い人たちに路傍伝道で明かしさせようとしても、まず話すことができないでしょう。そしてもう二度と教会に行かないと思うかもしれない。そのように心が萎えてしまう。まあまあ、何も訓練されていない人たちが到底無理だから、神様はイスラエルに周りに調査されて、そしてここに書いてある、それで18節ですね。それで神はそのこの民を足の海に沿う荒野の道に回らせた。イスラエル人は変態を組み、エジプトの国から離れた。と書いてあるように、この一番その距離にするならば一番近いその道を行かせないで、わざわざ回り道をさせたというんです。これ神様のご配慮ですね。神様は時に会った、その時にその人たちに一番ふさわしいと思われる道を選んでくださる。わざわざ通り道してこの18節、それで神はこの民を秋の海に沿う荒野の道に回らさせた。イスラエル人は変態を組み、エジプトの国から離れた。モーセは19節、モーセはヨセフの遺骸を携えてきた。まあこれ飛ばしましょう。で20節、こうして
彼らは少しから出て行き、アラノの端にあるエタムに宿営した。主は昼は途上の彼らを導くため、風の柱の中に、夜は彼らを照らすために火の柱の中にいて、彼らの前を包まれた。彼らは昼も夜も住んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜の柱は雲の柱、夜はこの火の柱が民の中から離れなかった。このようにして、この、ね、雲の柱、火の柱に守られて、イスラエルの民は、昼も夜も、まあ、理屈っぽい人に、そんなのはいつ寝るんだって、まあ、とにかく、その、住んでいったと。雲の柱、火の柱は、また、敵からも彼らを守ってくれた。ということです。そして、やがて後悔のほとりに着きました。一方エジプトのパロは戦車隊を整えて軍勢を整えて今度聖書によるとパロはまた心を固くなりました。エジプトにとっては貴重な労働力であるこのイスラエルの民を追ってもう一度イスラエルの民を自分の国の奴隷として獲得するために追跡を始めたわけですよね。そしてこの足の海の海岸に宿営しているイスラエルの民に追いついたんです。一方イスラエルの民は宿営しているときにエジプト のいわゆる二輪車の馬に引かれる戦車ですけれども、それは近づいてくるのを見て叫び上げた。あなたは私たちをあなたに連れ出してエジプト軍を殺させるために連れてきたのか。こんなことになれば一緒のことエジプトに行って肉の鍋をついていた方がよかった。そう言い始めました。人々は現代人でもそうですけれども、何かことが起こるといつもマイナスなふうに考えるわけですよね。プラスの面を考えようとはしない。だからエジプトを出るときあれほど喜んで、ああ自分たちは自由になれるんだと喜びさんでエジプトを出たはずなのに、もうここでエジプトの奴隷として苦しんでいたことを忘れてしまって、エジプトにいて肉の鍋をつついていた方がよかったなという、私たちも同じです。信仰の戦いを立派に戦いに行け、永遠の命を獲得しなさい、見事は私たちの頭の中に入っているんです。でも何か困難な目こちらに突き当たって、その自分の困難な面だけマイナスの面だけ考えて、プラスの面をどっかに忘れていった。こんなことなら 未信者でいた方がよかった。こんなことをクリスチャンが考えなければならないとか、いっそのこと未信者でいた時の方がよっぽど楽だ。何の束縛もない自分のしたいことをして、そしてお酒を飲んでタバコを吸って自由にしていることはできる。クリスチャンになって、そして教会に行くようになって、お酒を飲むな、タバコを吸うな、やれクリスチャンらしい行動をしろ、クリスチャンというのはねこういうことをするんだよ、まああからさまには言わなければも、その暗黙の了解で周りのクリスチャンたちがやってるような、もうキリスト教会のクリスチャンたちの常識というものがだんだん分かってくる。それと今まで自分たちも世の中に生活しててやっていたことは、これもいけないのか、あれもいけないのか、こうしなければならないのか、そういう常識がだんだん分かってくると、けれども神様のことを思ってみるならば、そんな枝葉のことはどうでもいいことなんですけれども、でもこのいやマイナスの面だけ考えてしまう、プラスの面を考えようとはしない。こうにおいてもいわゆる自分たちが奴隷として苦しんできたことを忘れてしまって、そしてその富に足りない肉鍋をつついていた方がよかった。モーセに向かって、あなたは私たちをこんな荒野に連れ出して死ななければならない言い始めた。それに対してモーセは言います、ここに書いてありますね、あなた方は黙っていなければならない、14章の14節を見るとこう書いてあります。14節、主があなた方に戦われる、あなた方は黙っていなければならない、つぶやく前に、触れを言う前に、まず神様が何をなさるのかを私たちは見上げられない。クリスチャンもそうです。触れを言う前に自分の不自由を感じて、そしてがんじがらめになって言う前に、神様が私たちのために何をなさってくださったか、あなたのために何をなさってくださったか、十字架にかかって私たちの罪をあがらってくださったイエス・キリストを、私たちはイエスを仰ぎ見なさいと聖書の中でも言われているように、イエスを仰ぎ見る必要がある。でも実際に困難な目にあったと、そのようなことはどっかに吹っ飛んでしまう。でも聖書はいつもおっしゃる、私たちは神様に信頼するように、イザヤ書の41章にこうあります、十節、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る、見よ、あなたに向かって生き立つ者は皆恥を見、恥かしめを受け、あなたと争う者たちはない者のように滅びる。13節、 あなたの神、主である私はあなたの右の手を固く握る。恐れるな、私はあなたを助けると言っているのだから。ここにも言われております。恐れるな、私があなたを助けると神様は言っていらっしゃる。こちらの方じゃ、主があなた方のために戦われる。笛を言う前にマイナス面に考えて、心を前に神様があなたに何をなさっていくくださるのかを見なさい。モーセは民にこう言っているんですね。主があなたのために戦われる。私のために神様が戦ってください。何にも自分が苦しんだりプレッシャーを感じて、こうしなければならない、ああしなければならないって感じがあるのになる前に、神様が私のためにしてくださるんだから、神様に任せれば、何週間か前に私に、神様が全てをしてくださるんだから私は楽ですね。神様にしてくださるんだよ。何をあなたは投げたり悲しんだりしているの。まあもちろん病気の時には熱があったりしんどかったり、その痛みを感じたりはするでしょうけれども、でも神様があなたのために病の霊と戦ってくださるんだから、病気のためにのいろいろなそのマイナスの面を考えるじゃない。この苦しみも神様が解決して直してくださる。私は病弱でいろいろなその病気をかつては持っておりました。今も数種の病気を持っております。でも、あなたの飲み茶、よく言われます。なんか、神様が一人いらっしゃるんだから、たとえ肉体は打たれていても、病気を持っていたとしても、神様が何とかしてください。神様を召してくださるんですから、それはその時で、ありがとうございます。天国に。だから、楽器楽です。のんきすぎるって言われるんですね。でも、神様が来てください。モーセは民に、神様があなた方のために戦ってくださるんだから、あなた方、恐れる必要はないんですよ。ここにこう書いてあります。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。私たちもそれを見たいものです。実際に今体験しているはずです。それはあなたにとって大きな上と占めているかどうかは知らないです。あなたの真理の中にですね、どれほどの大きな上と占めているか、それはその人の人の信仰の度合いであり、まあそういうことですから、その真理を知らないけれども、神様が、あなたのために戦ってください。あなた方に行われている主の救いを見なさいとパウロの書においてはモーセは言っております。そして神様は言われます。モーセに、あなたは立ってその岩の上に立って、あなたの背を持って水の上に差し伸びなさい。モーセがそうこれをすると、この水は分かれたとか言って、 一晩中東風が吹いて、そしてこう航海の水を二つに分けた。そして乾いた、まあ、乾いた地を一切のための渡ります。そして渡りを終わった時に、今度はエジプトの軍勢がその海の中に満ちた道を、できた道に入ってきました。神主は言われます。モーセにあなたの税をその上に差し伸べなさい。税を差し伸べると水は元に帰って、エジプトの軍勢はその中に、ここにこう書いてあります。27節、モーセが手を海の上に差し伸べたとき、夜明け前に海は元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人のを海の真ん中に投げ込まれた。何世紀か前に考古学者たちは航海のその場所に行って、この海の中を通り抜けて、たくさんこのエジプト の武器が出てきたそうです。ですからその中で水に投げ込まれた軍勢たち の持っていた武器であろうと言われております。とにかくイスラエルは海の海、イスラエル人は海の真ん中の海たちを歩き、水は彼らのために右と左で壁になった。こうして主はその日イスラエルをエジプトに手から救われた。イスラエルは海に死んでいるエジプト人を見た。イスラエルは主がエジプトに行ったこの大いなる力を見たので、民は主を恐れ、主とその主名モーセを信じた。感謝ですね。また始まったって言われるんですけれども、かつて私は、救われる前、1日目はその天幕伝道に行きました。神様の話を聞きました。2日目の朝、その早く10時頃の町に出かけて行き、この10階という映画を見ました。未だに印象に残っています。もちろん今の技術とか、いわゆる特殊の技術から見るならば随分チャチで、分かるんですけれども、でもモーセが岩の上に立って手を伸ばすと水がザーッと上ってきて、かぶさってきて、エジプトの軍勢を見る、そのシーンをありあれと、いまだにあれほど私の人生に大きな働きをした映画はなかったよ。その晩、私は天幕に出かけて行って、イエス様を信じますと決心して手を挙げました。そこから私の復興人生が始まりました。とにかくこの出来事が聖書に書いてあるこの場面ですね。感謝です。神様、これほど大きなことをなってイスラエル人たちは救われました。神様は本当に主は大いなりと言われ、私たちは言わなければならない。神様はこれほど大きな技をなして 信じる者たちを救ってくださる。私も今クリスチャンとしてあります。もちろんその信仰や歩みの中には時あの間違いもあり、時には挫折しかけた時もあります。しかし神様はすごいな、本当に神様はすごいなと私たちは思わされます。神様はこれほど偉大なことをなすなさって、神の民イスラエルを救いました。そしてこのイスラエルの民の中から救い主イエス様がお生まれになりました。感謝します。まさに神主は偉大な方、私に代わって戦ってくださる神様、感謝します。終わります。